新平家物語連続講義第2回茂草の巻ワンワン市場大治清盛吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしています。各回の重要項目をまとめたノートは学び屋ホームページ学び屋シーサー .net 学び屋シーサー .net で見ることができます。この講座の朗読部分に使用する原文は講談社発行の吉川英治歴史時代文庫に収録されているものを使用していきます。なお吉川英治氏の著作は作者の没後50年を経過し著作権保護期間が終了しています。それに伴って現在新潮文庫版や電子書籍の形でも原文を入手することができます。前回は貧しい暮らしに甘んじている忠盛清盛親子とそれに不満を抱きながらも貴族のように振る舞う母安子の場面をお送りしました。経済的に苦しい生活を強いられている清盛は父忠盛に命じられて叔父忠政のもとへ借金に行きました。迷惑がられながらも叔父から金を借りて清盛は帰途に着きます。ちなみにこの清盛の叔父である平の忠政は後に清盛と保元の乱において対立する立場に立つことになる人物ですが、もちろんこの時清盛はそれを知る術もありません。今回最初に朗読する場面はその金策の帰り道、父から寄るなと禁じられた塩麹に清盛が立ち寄る場面です。それでは本文を見ていきます。今日は立ち寄る前銭を持っている。悔しくも借りた銭を。彼は自分を恐れた。そこの魅力がすでにムラムラ意欲に響いていたからであろう。生まれつき意志が弱く煩悩には勝てない自分をよくわきまえてはいたのである。しかしそこの辻まで来るともうダメだった。狭い麹の口から官能の好む生ぬるい風が迷いを笑って流れてくる。やってるないつものが。キジの桃や小鳥の串焼きを売っている老婆のそばで別な男は大きな酒亀を道端に据え自分も飲んで酔って歌いながら実は目的の酒売りをやっている。また一籠の立ち花の実を膝に抱えしょんぼりと市場の日陰に塞いでいる小娘もある。下駄売り靴直しの親子も見える。干し魚や古着などのささやかなものを並べて路面をつなぐ棚の軒もこの一角だけで100個以上もあるという。どれも皆世の下積みにひしがれた哀れな雑草のたつきの姿でないものはないけれど、ここのぬかるみに根を下ろして生き抜き生き合おうとする生命の群れとして見ると恐ろしい生存の戦いが人の思慮分別をくらまし合っているような雰囲気でもあった。どこかでにやきする食べ物の煙は黒い人混みの秘密を包み隠しているようだし、辻ばくちだのみだらな女たちの狂笑だの赤ん坊の泣き声だの放火師の鼓だのその他識別しがたい周期と物音が耳の穴へ込み入ってくる。言ってみれば桃式の大宮人たちの貴族文化に張り合ってここの人々が身相応に誇って持つ唯一な楽園なのである。ボンゲや地毛人だけの花の都なのだ。だからこそ清盛の父も言うのである。あんな場所へ夢近づいてはならんぞと。ところが清盛はここが好きだ。ここの人間たちにも親しめる。市場の西の大えのきの下では四股草市とも、ただ草市とも呼ぶ泥棒市が時々立つが、それさえ彼には愉快に見えた。なんだやれ強盗だの山賊だのというが、こうして増えていれば仲良く暮らしているではないか。本当の悪党はこの中にはいそうもない。いるのは雲の上と極まった叡山だの、御成寺だの、奈良だのにも、金蘭ぐるみの悪物どもがたくさんに。彼はいつか塩麹の人混みに揉まれていた。そしてあっちを覗き、こっちに佇み、言う迫るのも忘れて、放け歩いていた。さて、必ずしも恵まれているとは言えない、さまざまな階層の人々が集まる塩麹の通称ワンワン市場の様子が描かれました。雑多で混沌としながら、一方で生命力にあふれた 空気が伝わってきます。実はこの場面には戦後日本の各地で見られた闇市の光景が重ねられているとも言われます。この新平家物語の執筆の姿勢について、作者吉川英治氏は古典の平家物語と関連させながらこう述べています。古典平家には一貫したストーリーはありません。各章の私的相話が人間の無常、栄子の泡沫、愛憎の果てなさなど組み重ね12世紀日本を構造してみせ、叙情し去っていくのであります。私の新平家もそれには似るかもしれません。ただ古典の貴族中心を私は同時代の庶民の姿からも描きたい。そう、この場面に限らず時代に翻弄されながらも強く生き抜く庶民の姿がこの新平家物語は描かれています。また吉川英治氏は、小説とは小説中の筋や人物を読むものと思っているが、実は読者は小説を借りて自分自身を読んでいるものとも言っています。昭和25年当時の読者はこういった平安末期の塩麹のワンワン市場の人々の姿に戦後の時代を生きる自らを見出していたのかもしれません。さて、話を物語本体に戻します。この塩麹の喧騒の中で清盛は遠藤盛遠という漢学院の同窓生と会います。この盛遠は後に出家し文学と名前を変える人物です。この時清盛はこの盛遠から自らの出生の秘密にも関わる母安子の過去について聞いてしまいます。清盛は盛遠と共に遊女のいる遊び宿に赴いた後、深夜になってからようやく自宅に帰ります。母の素性を知って精神的ショックを受けた清盛ですが、次に朗読する場面はそんな清盛を迎えてくれた次女木之助家貞に向かって清盛が涙を流す場面です。いつの間にか清盛は次女の肩に抱きついていたのである。木之助は主君の子にそうされて教訓に固くなっていた。だが枯れ木のような彼のあばらの下にもやがて激しい感情が波打っていた。生来泣き虫で多情な清盛の熱いものと、日頃から包みに包み抑えに抑えていた老骨の中のものとが弾みを得て、どっとどっちも理性を破って一緒におえつしだした。ついには声を上げて一つ体みたいに抱き寄れたまま地へ座ってしまった。わ子様よ、あなたはこの侍女を様でお力に思ってくださいますか。あったかいのだ、木侍女よ、お前の体だけが俺にはあったかい。俺は一人ぼっちのカンガラスだ。母はあんなだし、父上も違っていた。俺は平忠盛の本当の子ではなかったそうだ。和子様、あなたはそんなことを誰にお聞きになりましたぞ。俺は初めて父の秘密を知った。遠藤武者盛遠から今夜初めて聞かされた。あの盛遠が。盛遠が確かに言ったぞ。聞けよ、伊勢の平太。私の誠の父は菅目殿ではない。先の白川上皇こそ生みの父子だ。天皇のことも生まれながら突き腹抱えて、その布ひたたれと切れ草履は何のざまだと。
おっしゃいますな、そのことは。
その口を佐合とでもするように木之助は手を振り動かした。清盛は次女の手首を顔の前からねじのけて、
まだある、それだけではない。次女、お前は知っているはずだぞ。なぜ今日まで俺に隠していたか。
はったと清盛は大きな目でねめつけた。腕首の痛さとその眼光に木之助はガクガク骨から震えが出たが、彼もまた必死を声に絞り出した。
まあ、お心をお静めなされい。その儀なら木之助からも改めてお話申さいではなりませぬ。あの武者どころの盛遠が何と語りまいたかは存じませねど。
いや、盛遠はこうも言うのだ。もし和主が白川の御子でないならば、八坂の悪僧何がしの子に違いない。天皇の子か悪僧の子だねか、いずれにせよ忠盛の本当の子でないことだけは明白だと。
何を、盛遠ごとき青二歳の知ったことでございましょうぞ。
少々ばかりな学祭を鼻にかけ、人を皆愚物に見、自分の行いときてはならず者同様な男と皆が申しおりますわい。あんな見解な者の言葉をやすやすお信じ遊ばす和子様も軽々しい。じゃあじじ、お前こそ証拠立てて言ってみ。この平太は白川の子なのか、悪草の種なのか。さあどっちだ。いえ、言ってみろ。知らぬとは言わさぬぞという語気である。事実この真相を知質している者は他人では彼以外にないことを正直なじじ自身はもう顔色にありありと自白していた。
さてこの場面で話題になっている白川院は、天皇であった1086年に幼少の堀川天皇に上位した後、天皇を貢献しながら政治の実権を握り続けるいわゆる院政を行ったことで知られます。この院政によって藤原摂関家の勢力は衰えていくこととなります。そう、白川院は紛れもなくこの時代における最高権力者であったわけです。清盛の実の父は果たして本当にその白川院なのでしょうか。また白川院と母安子は一体どんな関係にあったのか、その謎は少しずつ明らかになっていきますが、続きは次回となります。本日の授業はここまでになります。